2ページ特集。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画を策定。庁では団塊の世代が75歳以上となる平成37年2025年を見据え、たとえ介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるよう、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画を策定しました。今月号では、介護保険制度改正に伴う介護保険料の見直しの内容も踏まえ、計画の概要を紹介します。計画の策定・推進。計画の性格と位置づけ。本計画は老人福祉法第20条の8に基づく市町村老人福祉計画であり、同時に介護保険法第117条に基づく市町村介護保険事業計画です。国の指針や県が策定する奈良県高齢者福祉計画、介護保険事業支援計画などとの整合性を図り、町のまちづくりの将来像、方向性を示した田原本町第3次総合計画を上位計画として、関連計画との連携と整合を図りながら策定した計画を推進します。計画期間。本計画は平成27年度から29年度までの3年間が計画期間ですが、平成37年度を目標とする長期計画の最初の3年としても位置づけられます。高齢者などを取り巻く状況と課題。超高齢化を迎える今後の田原本町。町では平成25年10月の住民基本台帳を基準人口に、高峰と変化率法で町の人口推計を行った結果、本計画最終年度の平成29年には町の総人口は32,808人となり、65歳以上人口は9,608人で高齢化率 29.3% になります。さらに長期目標の平成37年には総人口が32,098人となり、65歳以上人口は9,764人で高齢化率 30.4% になります。また後期高齢者人口の増加が顕著であり、平成31年には前期高齢者人口を追い抜き、平成37年には両者の差が1800人以上になります。高峰と変化率法とは、各高峰と年齢層集団について過去における実績人口の動静から変化率を求め、それに基づき将来人口を推計する方法です。介護が必要な人が急増。介護が必要な人は平成29年には1,807人、37年には2,366人と今後急増していきます。第1号被保険者数に占める認定率も、平成27年の 15.9% が29年には 18.7%、 37年には 24.1% と急激に上昇します。3ページ計画の基本理念を実現するための4つの基本目標。基本理念。ふれあいと支え合いの健やか長寿の町田原本。本計画では平成37年2025年を目標とする長期計画の最初の3年としての位置づけを踏まえ、引き続きふれあいと支え合いの健やか長寿の町田原本を 基本理念とします。1、高齢期を元気に生き生き暮らすために、生涯を通した健康づくり対策や、特に壮年期の生活習慣病の予防、メタボリックシンドローム対策を一層進めるとともに、介護が必要な状態に陥らないように、さらに支援や介護を必要とする場合も、状態の悪化をできる限り遅らせるように、介護予防の効果的な推進を図ります。また、心身ともに元気で生きがいのある生活を送ることが介護予防にも役立つことから、障害学習や障害スポーツ、交流を推進するとともに、高齢者自身が地域社会の中で自らの経験や知識、技能を生かして積極的な役割を果たしていけるよう、関係機関や地域団体などの連携・協力により、高齢者にふさわしい仕事やボランティア、NPO 活動などの促進を図ります。2、地域で安心して暮らすために。相談・情報提供体制の充実を図るとともに、地域包括支援センター、保健センター、医療機関、介護サービス事業者、民生児童委員など、地域団体との連携強化やボランティア活動など、さまざまな地域の社会資源を活用して、包括的地域ケア体制の充実を図ります。また、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、住まいづくりの支援や防災・防犯対策、交通安全対策などを進めます。3、高齢者の尊厳の確保と権利擁護を進めるために、認知症についての住民の理解を深めるとともに、予防や早期発見、早期対応を図ります。また、高齢者虐待は人権侵害であることから、虐待を防止するとともに、被害者や擁護者の支援を進めます。さらに、サービスの適正な利用支援や財産管理などの権利擁護事業の普及や利用促進を図ります。4、利用者本位の介護保険事業を進めるために、公平・公正で適切な要介護認定のため、介護認定審査会委員及び認定調査員に対する研修の充実を図ります。また、支援や介護を要する高齢者などに対して、適切なケアマネジメントによる適切なサービスが提供されるように、サービス従事者の専門的資質の向上を図るとともに、事業者に対してサービスの自己評価の取り組みや事業者情報を積極的に開示するよう働きかけます。ページ、高齢者の介護と福祉に関する今後の課題。表が3つあります。表1、表2は、平成26年6月から8月に実施した田原本町高齢者実態調査を参照。表1、あなたは今後の高齢者介護の在り方として、どれが望ましいと思いますか？区分・件数の順です。1、自宅で家族による介護、53。 2、自宅で家族による介護を中心に必要に応じて介護サービスを利用する介護、213。 3、自宅で介護サービスを中心にできることは家族でする介護、105。 4、施設等に入所し専門の職員による介護、120。 5、その他、3、不明、64。多くの人が自宅での介護を希望。表1から、今後の高齢者介護の在り方は、自宅で家族による介護を中心に必要に応じて介護サービスを利用する介護が 213件で最も高い割合を占め、施設等に入所し専門の職員による介護が120件、自宅で家族による介護サービスを中心にできることは家族でする介護が105件で続きます。表2、あなたは高齢期を健やかに過ごすためにどのような施策を望みますか。複数回答、区分・件数の順です。1、健康づくりの普及94、2、さまざまな学習機会の提供18、3、知識や経験を生かした就労や起業の支援34、介護・福祉・医療情報の提供183、5、家事援助や配食などの生活支援188、6、安全な住まいづくりの相談・支援35、7、困ったとき気軽に相談できる窓口の設置236、8、定期的な高齢者に対する見守り120、9、趣味や社会活動などの生きがい対策51、10、24時間対応の介護・医療サービスの提供216、11、その他4、12、特にない19、不明74、在宅介護に関連するものが多い。表2から、困ったとき気軽に相談できる窓口の設置が236件で最も高い割合を占め、24時間対応の介護・医療サービスの提供が216件、家事援助や配食などの生活支援が188件、介護・福祉・医療情報の提供が183件で続きます。表3、要介護認定者に占める認知症者の人数。平成24年度の認定データから27年度以降の認知症者数を予測。平成27年、平成32年、平成37年の順です。認定者数、総数、1462人、2088人、2366人。認知症人数、919人、1312人、1491人。認定者に占める割合、62.9%、62.8%、63.0%。高齢者に占める割合、10.0%、13.3%、15.3%。高齢者に占める割合、全国値、10.2%、11.3%、12.8%。認定情報の認知症自立度2以上。日常生活に支障があり、一人暮らしは困難なレベルを対象としていて、軽度の認知症は含めていません。軽度認知症を含めると、さらに人数は増えると考えられます。認知症。認知症は、記憶力や判断力など、大脳の機能、認知機能が日常生活に支障をきたすほど低下する病気の総称です。高齢者の増加に伴い、認知症になる人の数が急速に増加することが予測されます。表3から、認知症人数は年々増加し、平成37年では1491人、85歳以上の約半数、95歳以上の約8割になることが予測されます。認知症の予防に努めるとともに、 認知症になっても安心して暮らせるように、町ぐるみの施策を展開していく必要があります。今後の課題。1、元気に生き生き暮らすことのできる高齢期。高齢者が元気で生き生きと趣味の活動やボランティア活動、町づくりなど地域の一員として活動する社会を目指します。2、安心して暮らすことのできる地域社会。介護を要する状態に陥っても、家族や親しい人たちと住み慣れた地域で自立した生活を送ることができる社会を目指します。3、高齢者の尊厳の確保と権利擁護。高齢者の誰もが尊厳を持って安心して暮らせる社会を目指します。4、利用者本位の介護保険事業。介護を必要とする高齢者などが必要な時に適切にサービスを利用できるよう、介護サービスの量と質の充実を目指します。ページ、65歳以上の皆さんへ。平成27年度から介護保険料が変わりました。65歳以上の人、第1号被保険者の介護保険料、第6期事業期間、平成27年から29年度においては、第1号被保険者の所得段階が従来の6段階から9段階に細分化されました。さらに、低所得者の保険料軽減強化にかかる対応で、第1段階から第3段階の保険料率は年度ごとの再設定が実施されます。所得段階別第1号被保険者の保険料額。保険料基準額、年額はいずれも65,400円です。所得段階、内容、保険料率、所得段階別保険料年額の順です。第1段階、生活保護を受けている人、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人、または前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人、0.50、32,700円。なお、低所得者の保険料軽減強化にかかる対応で、平27年から28年度の第一段階の保険料は年額29,400円に減額されます。第二段階、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超、120万円以下の人、0.75、49,000円。第3段階、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人、0.75、49,000円。第4段階、世帯に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人、0.90、58,800円。第5段階、基準値、世帯に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で第4段階以外の人、1.00、65,400円。第6段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人、1.20、78,400円。第7段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上、190万円未満の人、 1.308万5000円。第8段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の人、1.509万8100円。第9段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が290万円以上の人、1.70、11万1100円。問い合わせ、長寿介護課介護保険サービス係、電話 34-2101。 長地域包括支援センターをご利用ください。地域包括支援センターは、高齢者やその家族がいつまでも健やかに地域で安心して暮らせるよう、総合的・包括的に支援する拠点です。保健師、社会福祉士、ケアマネージャーなどの専門職が連携して業務を行っています。うつが気になる、認知症かな、健康づくりをしたい、困っていることがあるなど、暮らしで気になることがあればお気軽にご相談ください。自立して生活できるよう支援します。寝たきりなどへの不安はありませんか？やりたいこと、できるようになりたいことはありませんか？皆さんの権利を守ります。お金の管理や契約などに不安はありませんか？虐待を受けてませんか？何でもご相談ください。生活の中で困っていることや心配なことはありませんか？問い合わせ、社会福祉協議会内、長地域包括支援センター、電話 34-2114。